ペンテコステは聖霊が下られた日、3000人の人々がバプテスマを受け、教会が誕生したとても大切な日です。そうであるのに多くのカレンダーにはペンテコステが載ってませんね。クリスチャンのカレンダーにさえそうです。ある神学校からもらったカレンダーにペンテコステと書いていなかった。とてもがっかりしました。それで私はイースターから数えて7週目の日曜日に自分でペンテコステと書きました。イエス様は復活の後40日の間ご自分が生きておられることを弟子たちに表されました。それから天にお帰りになったのです。でイエス様を天に送った後、弟子たちはなお9日間を過ごしペンテコステを迎えました。ですからイースターから40日と9日、49日、つまり7週ですね、たった次の日曜日がペンテコステになるわけです。今日の箇所には、ペンテコステを迎えるまでの9日間、弟子たちがしたことが書かれています。弟子たちは何をしたのでしょうか。皆さんだったら何をしますか。自分たちに聖霊が注がれようとしている、まだ誰も体験したことのないとてつもなく大きなことが起ころうとしている、そんな時に一体何ができるでしょうか。聖書は14節でこう言っています。この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していた。そうです。神様の大きな御業を待ち望むのに私たちにできることはひたすらに祈ることです。今日私たちはこの弟子たちの祈りの姿から私たちのなすべきことを教えられたいとそう思います。まず第一に弟子たちは何を祈ったのでしょうか。彼らが何を祈ったかは聖書に書かれていません。でも少し想像を働かせてもいいと思います。弟子たちはまず悔い改めただろうと思うのです。ここにはペテロをはじめ11人の弟子たちの名前が挙げられていました。彼らは特別に選ばれた弟子でありながらイエス様が苦しみを受けた時イエス様を見捨てました、あるいはイエス様を否定した、そんな人たちでした。イエス様が復活なさった時も彼らはそのことをすぐには信じようとはしませんでした。聖霊は文字通り聖なるお方です。ですから聖霊を迎えようとする者が清められなくていいわけがありません。もちろん清めてくださるのは聖霊です。でも人間の側でも悔い改めを持って清めを願い求めるという必要があるのです。でまた弟子たちは聖霊によって果たすべき使命を思い、そのために自らを整え自らを捧げる、そんな祈りをしただろうと思うのです。イエス様が弟子たちに残していかれた言葉はこうです。聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊は私たちを清め、力づけ、また私たちに知恵、力を与えてくださる、その他さまざまな賜物を与えてくださるお方です。けれどもそれらのものが与えられる第一の目的は何でしょう。私たちがキリストの証人になるためです。聖霊を求める、聖霊の満たしを求める、これは他のどんなことを求めるよりも素晴らしいことです。しかし皆さん、このイエス様が与えてくださった目的を忘れると、聖霊の満たしが自己満足になる。自分に与えられた賜物をまるで自分の力であるかのように誇って、聖霊を悲しませることになるのです。聖霊を受けるのは、それによって私たちがキリストに仕え、教会に仕え、また人々に仕えて、イエス・キリストを証しするためなのです。弟子たちは聖霊を受ける目的を間違えることがないように、主からの使命に生きることができるようにと祈ったに違いありません。では弟子たちはそうしたことをどのように祈ったのでしょうか。使徒の一章十四節、この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。専念するという言葉は、あることに没頭する、あるいはそれを固く守る、それ決して時間をそのためにたくさん使う、忙しく、そのために忙しくする、まあ、そんな意味がある言葉です。聖書ではこの言葉をほとんどの場合、祈りと一緒に使われています。で、この言葉が使われている箇所を少しだけ挙げましょう。使徒の2章の42節にこうあります。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。この固く守りっていう訳されている言葉は、専念すると訳されていたのと同じ言葉が使われています。弟子たちは聖霊を受けるために祈りに専念しましたが、聖霊を受けた後はもっと祈りに専念するようになったのです。使徒の6章4節、使徒たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますとここで言っています。ここでも同じ専念するという言葉が使われています。そして祈りに専念するのは使徒たちだけではないのです。ローマの12章12節に、絶えず祈りに励みなさい。コロサイ 4-2 に、絶え間なく祈りなさいとあります。 同じ洗練するという言葉がずっと使われています。人たちだけでなく、すべての信仰者が祈りに専念するようにと聖書は教えているのです。初代のキリスト者は祈りに専念しました。言い換えれば、祈るのに忙しかったのです。他のどんなことよりも先に祈りを優先しました。ところが現代のキリスト者は他のことに忙しくして祈りに時間を割くことをしないのです。もう忙しくってなかなかお祈りできないんですよというふうに仕事やプライベートで忙しいことを祈らない言い訳に使っています。もちろん私たちは今から2000年前とまるで違った環境の中に生きています。今のこの時代が祈りに専念するのにとっても難しい時代であることは私たちみんな誰もが知っています。だからこそ私は思うのです。信仰を持ったばかりの人は他のどんなことよりもまず祈ることを身につけてほしいのです。今まで祈るということの訓練を受けなかった人は、どうぞこれからそのことを学んでください。教会で祈りが重んじられ、ここでもあそこでも、一人二人三人が祈っている、祈り合っている、そんな姿を見たいと、そう思います。さあ最後にどんな人たちが祈ったのかということを学んで終わりましょう。聖霊が下るのを待ち望んで祈っていたのは、使徒の一章15節によれば150人の人々でした。男性ばかりでなく女性も多くいました。みんなが一つになって祈りました。すべての弟子たちが一つの場所に集まり、一つの思いで祈ったのです。そして聖霊は祈りを共にした150名のそのグループ、そのすべてに下ったのです。聖書は私たちに一人きりになって祈るように教えています。でも同時に信仰者たちが一緒に集まり、同じ思いになって祈ることも教えています。初代のキリスト者はいつも一緒に集まりました。そして集まっては祈ったのです。使徒4章にペテロとヨハネがユダヤの議会から審問を受けた時のことが書かれています。その時弟子たちは一つところに集まり一緒に祈りました。ペテロとヨハネが釈放された後その集まりに行きました。そして議会での出来事を報告しますと、聖書はこう書いています。これを聞いた人々は皆、心を一つにして神に向かい、声を上げて祈った。そしてその祈りが終わると、皆が集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊で満たされたのです。 使徒の十二章にはペテロが捕まえられて、アスは処刑される、そんな時に熱心な祈りが教会によって捧げられたと記されています。でペテロは天使によってその牢屋から解放されまして、それからすぐにマルコの母親の家に行きました。でそこで人々が集まってペテロのために祈っていたからです。新改訳聖書は使徒の働きの12章5節、祈りが教会によって捧げられていたとあるところを教会が祈っていたというふうに訳しています。良い訳だと思います。教会はその誕生の前から祈っていました。その後も祈りに専念しました。教会は祈り、今も祈り、これからも祈り続けるのです。現代の教会、私たちの教会も、教会は祈っていた、そう言われる教会でありたく思います。このように大勢が一緒に集まるというのは、それだけでも私たちに励ましを与えてくれます。誰かが自分のために祈ってくれるその祈りを聞きますと、感謝を覚えます。しかし皆さん、一緒に祈るというのは、そうした人間的なものを与えたり、受けたりすることだけで終わるものではありません。信仰者が一つとなって祈るとき、その人数が一人でも多ければ、またその祈りが忍耐深く積み重ねられたものであるなら、それは霊的に大きな力になるのです。祈るのは私たち人間ですが、祈りが神のもとに届くとき、それは人間の力を超えたものになるのです。皆さん、そのことを信じて、私たちも祈りに専念しようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、ペンテコステを前にしたこの日に、私たちを集め、思いを一つにして祈る時を与えてくださり感謝します。私たちを祈りに専念させてください。私たちを祈りの群れとしてください。心を合わせて祈る祈りが、どんなに力強いものかを、なおも私たちに示してください。主イエスのお名前で祈ります。